加瀬谷浩二です。
中澤正人です。
平井正幸です。
早速ですが、伊賀栗さんからメッセージいただきました。
はい、ありがとうございます。
加瀬谷さん、中澤さん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。
先日のツイキャス、とても楽しかったです。
ありがとうございます。
たまにああいったお祭り的イベントをやっていただけるととても嬉しいです、ところで、ポッドキャストやツイキャスで皆さんは大学時代からの仲とのお話をされていましたが、どんな学生時代を送られていたのか気になっています。何か大学時代の面白いエピソードはありますか？よかったらお聞かせください。かっこ今だから言える暴露話だとますます嬉しいです。かっこ閉じ。冬も本番になって寒さが身に染みますが、お体にはお気をつけてこれからも頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
もう、大学時代のことなんか忘れちゃったけど ね。
そう
10年も経っちゃってね、忘れちゃったけどね。いや、忘れてないけど、
大学時代か。
端的に言うと大学時代どんな人だった？
なんかどん底だった気が
する僕はね、いろんな人にね、大学時代の頃はね、カスヤ行き急いでんなって言われてた。なんかすっごいもう早くなんとか成果とか結果とかを出したい派だったから、ちゃんとやろう、ちゃんとやろう、すぐやろうとかっていう、なんか結構ゴリゴリ派だったね。
うん、どうだったかな。
僕もね、早く成果を出そう出そうとして、でも自分の能力が全く間に合ってなくって、ボロボロになってた。楽しくはやってた。
わかるわ。
あ、今とあんま変わってないな。まあ、生活パターンとかは変わったりはしたけど、考え方とかも、まあ、大学の頃から粛々と続いてる感じで、まあ、のんびりまったりですからね。こんな感じです
か。嫌い、なんかね。
まあ、それ以上もそれ以下もないよね。
ほら、僕たち3人同じサークルに入ってたわけじゃない。で、その中でもう平和の象徴みたいな感じだったもんね。
そうだね。
そうだったっけ、あれ。
人畜無害。
さようで、もう。
サークルの会議とかで殺伐としてる中、ニコニコしている人。まあ、ええやないのって言って。
まあまあ、そんな感じで。
いい人でしたね。
それは今も変わんない。
そう、僕らサークルでの、サークルで出会った先輩後輩ですから、関係性は。
ああ、まあ、
ね。友達みたいにやってるけど ね。先輩後輩で出会いましたからね。まあ、これからも尊敬してやまない先輩たち二人を相手に、
頑張っていきたいと。どういった感じなん
だ。すっげえ笑ってる。
それじゃあ今回も楽しくやってまいりましょう。プロジェクトワンサイズ、
三色どんぶり。
どうも、大学時代のサークルでは執行部的なところで結構中心人物的な動きをしてました。アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうも、大学のサークルの中では、まあ、お祭りの幹事というかを仕切ったりとか、
お祭り男、
あとは、まあ、役者だったんで、なんか大体いろんなものに出演してました。中澤正人です。
どうも。大学のサークルの時は確か粕谷の代の新入生歓迎隊長、新歓隊長やってたりとか、 あと議長やってたりして、でもまあ、あとは活動としては芝居やったり、自主映画に出たりとかやってました。平井正幸です
ね。アクションばっかだったわ。
議長やってたの超印象なくて、マジで忘れてた。
ありがとう
マジで忘れてた。そうだったね、
議事進行やってたよ。
議事進行を
やってた。
ニコニコする人ってい
う結構頑張ってたよ。
なんかあんまりこう人の話とかをスパッと切らない、ニコニコええやないのって言ってる
ええやないのとは言わないで
僕はいたりいなかったり、
そうですね。お祭りの時に現れる人なんですよ。
あ、中澤が来たからお祭りだ。
なんか撮影するときはいい。
一番はしゃいでる感じだもんね。
そんなことない。
いや、一番はしゃいでる派だって。
そんなことない。
僕とかが超ピリピリしてる最中。
あ、まあまあまあ、なんか気にしないではいたような気がする。
楽しいことで日々満ち足りてる人みたいな感じだった、うん、すごい羨ましかった。
そうかもしれない。
中澤さんって楽しそうって思って。
はい、
さて、はい、そんな3人がお送りしますよ。
はい、この番組は笠谷浩二、中澤雅人、平井正幸の3人が雑談したり告知をしたり、時には真剣に語り合ったりしながら、それぞれの持ち味を引き立てつつ自由気ままにお送りするフリートーク番組です。
ね、はい、結構そんな僕らですから、うん、最近は特に仲良し3人組みたいに見られること多いよね。
まあね、
うん、すごくなんかプライベートで友達とかであっても、うん、なんか仲良くやってるよねって結構言われる。
うん、僕もでもこんなに砕けて話してるようなところあんまないかもしれない
ね。うん、まあ、裏では取っ組み合いの喧嘩とかをしてるからね。
そんな。
でも顔はダメだからね。
それをニコニコ見てる平井さん。そうそう。
あれ、
ええやないの
カセヤと僕で怠慢なんだ。
ああ、そういう
3人の喧嘩じゃないよね。やってないんですけど。
いや本当ね、腹割って話せる仲ですよ。
そうだね。
あと僕は全然関係ないけど、うん、日本エレキテル連合のネタをちょっとずらして、うん、ええやないのって平井さんに言わせようと今思ってる。
来年の3月ぐらいがいいと思う。
あ、そうそう、じわじわだから平井さんもうなんかその元ネタ関係ない顔して、ええやないのって。僕も横からダメだよダメだよって言うから。
さ、
ちょっと変えて、微妙に
ちょっと変えて、
そのアレンジなんかすごい気持ち悪い。
あれってみんなが思う感じ。そういうあの世の中の流行りにも乗っていってもいいんじゃないかなって思いながら、今回はまだまだメッセージをいただいているので、
はいはい、
読んでいきたいと思いますが、ちょっと思いついちゃったんで、
うん、
もうこっからメッセージは僕じゃなくて、
お、
じゃあまずは平井さんに、
はいはい、
メッセージ読んでもらいたいと思います。
はい、あ、では読ませていただきます。
なんでかしこまるんですか。親しみを込めてよ。も
うそうですな。では、メッセージいただきました。
メッセージ
いただきました。
ありがとうございます。
リツさん、ツイキャス視聴させていただきました。
はい、
ありがとうございます。先日のツイキャスで初めてワンサイズに触れさせていただきました。
はじめまして。
はじめましてでした。どちらかといえばおっとりしてそうな中澤さん、平井さんにガンガン切り込んでくる粕谷さんというコンビネーションがちょっと癖になりました。
あ、ね、癖になっちゃうね。
そうね、なるほどね。
その晩の私の見た夢が、左の耳を掃除している綿棒が口の中から出てきて、骨や脳に触らなくてよかった、でも次から気をつけよう。
怖いわ。
そういうものだったので、
怖いわ。
ということだったことをはっきり覚えていたので、感想とともにご報告させていただきます。次回配信、来月のイベントも楽しみにしていますとのことです。
ありがとうございます。
ご報告ありがとうございます。
しっかり報告受け止まりました。
受け止まりました。夢の内容までいただいてありがとうございます。怖いわ。
怖ってなるよね。
怖いわ。
怖、
耳に入れたのが口から出てくるって怖いわ。綿棒だよ、しかも。
なんかあるあるあるある、
あるあるあるあるあるんだ。
あ、まあまああ
るんだ。
まあイメージとしてはあるよね。
イメージとしてはできる。
耳から喉にスコッと通っちゃう感じ。
夢見てるときは本当に怒ってるって思うことはあるよね。
ね、まあ、本当脳とかに当たらなくてよかったですよ、
うんうん、
ね、
夢の中とはいえね、
危ない危ない
、何の話で、
夢、せっかくの夢の中だから、うん、当たった場合どうなるのかも、
ああ、検証はできたよね。
コンコン、
そうかもしれない、うん、
骨とかにコンコンコンコンコン、
あ、当たってる当たってる、うん、
出てこなくなっちゃったとか、ね、
いやグロい夢。あ、でも当たったりしてなくてよかった、次からは気をつけてやろう、だからグロい夢ではないのか。
そう
また次も
行く前にね、うん、そっちに行く前にね、
よかった、
うん、よかった、何もなくてよかった、
またです、う
ん、ぜひこれからもとんでもない夢見たらたまにメッセージしてご報告ください。
そうです。夢ね、
ありがとうございます。
最近全然覚えてないんだ。
あ、ね、そうね、
僕はね、本当に嫌な夢ばっかりすごい覚えてるよ、
うん、
もう言えないけど。激しく憂鬱な目覚めとかが多いからね。
あ、物語仕立ての夢はね、見たことある。 うん、割と最近、
うんうん、昔から始まるの、
はい、うん、
じゃったそうな、
じゃったそうな、ちゃんちゃんみたいな、そういう、そういうのじゃないんだけど、あ、なんかね漫画っぽいの、
おじいさんおばあさん、
違う、そういうコミックの方じゃなくて、芝居声の方じゃなくて、なんだろう、脳内で漫画になってるというかっていうぐらいの
終わっちゃった。
いや別に内容話してもいいんだけれども、別に
僕もね、その、うん、あの 2D 的な夢を見る人と 3D 的な夢を見る人の違いとかもいろいろ話したいとこあるんだけどね、
う
ん、
そう、
まあ深くいかなくてもいいんだよ、
まあね、
うんうん、また面白い夢見たら僕らもポッドキャストで話していこう、うん、まだあるからメッセージが、
ああそうだ、う
ん、
はいはい、
うん、なので今度は中澤さんにメッセージを読んでいただきたいと思います。はい、
かしこまりました。リンコさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。以前平井さんの名前を間違えたものでございます。
あ、井戸の井ね、
その説は、
胃袋の井だからね、
うん、そうそうそう、
ほら
え、
平井の井は芝居の井でございます。
おお。
なんだなんだこれは。
続けます。人様の名を間違えるなど、はい、あってはならないことをしてしまったと猛省しております。申し訳ありませんでした。
カ
マキュウ大、漫画版エヴァンゲリオンが18年の幕を閉じました。そんな話したね。
らしいね、
はい、感想は各々あると思いますが、18年、まあ、救済したせいもあってすごいですよね。
うん、
ワンサイズは9年目を迎えたばかりですが、うん、これからも続いてほしいなと、心から思っております。
ありがとうございます、
はい、というわけでエヴァっぽい予告を作ってみました。
ほう、
先に謝っておきます。失礼があったらごめんなさい。はてなはてなって言ってる。
どうなんだ
予告って、アニメエヴァンゲリオンテレビシリーズとかの、最後の、次回予告でね、
美里さんのね、
的な原稿があるわけだよね。
ね、今ここにあるわけですよ。
それを中澤さんがそのままやるわけだよね。
お、
それ失礼がある内容なのかどうかちょっと聞いてみないと分かんない
から、ちょっと
実際ちょっと
やります
けど、はい、僕らポッドキャストで音楽とかは著作権も扱えないんで、皆さん脳内でエヴァの次回予告の BGM をかけていただきながら
ちょっとね、
聞いてみましょうかね。
ちょっと通常の枠だとね入りきらないから、途中であの BGM 編集入れて
引き伸ばしを、ループ入れてから、ね、
引き伸ばしを入れてほしい、うん、間にちょっとスコッて入れて
2コーラス
いく、そう、あのプリキュアの変身みたいに、
もういいよそんな
話。長くなった。
では行きましょう、はい、3、2。
尿意を催したまま放浪を続ける加瀬谷浩二、たどり着いた場所が彼にトイレを教える。ついに発動する降録計画。龍神インパクト阻止のため最後の決戦を挑む中澤、ズボンを裂く正友、都内を自転車で疾走する平井プラスあんこ。果たして今を生きる3人の男たちはどこへ行くのか。次回プロジェクトワンサイズ10周年、さーて9年目もサービスサービス。以上です。はい、
はい、
BGM の当てはめは終わったでしょうか。皆さんの耳で、聞いてください。
どういうことなの、平井プラスあんこ。
プラスされちゃった。
持ってるんじゃねえの。大福とか持ってんじゃねえの。
いやいや、だって、なんか、失踪するみたいな感じだったでしょ。
失踪、うん。
だから、平井が走ってる後をあんこが追いかけてるぐらいのイメージ。平井プラスあんこっていう。
あんこ。あ、
それは嬉しいね。
嬉しいんだ、嬉しいんだ。
ついてきてくれる、
うん、挑む中澤と避ける正友だから、
そうそうそう同じ人物か。
実は登場人物いっぱいってい
う、ね、やだよもうズボンは避けたくないよ。
いやぜひズボンは避けてほしい、大事な時にズボンは避けてほしい。ぜひ調子に乗ってアクションやった時はズボンが避けるっていうキャラクターでいてほしい、
ね。いやあれはもう気をつけます。
で横で平井さんが、うん、ええやないのって言ってくれるから。
ダメよダメダメ。
そっちは本か。
ダメダメだよ
ダメだよ
ダメだよダメダメだよ
ダメだよ
ダメ。
もうねエヴァといいエレクテル連合といいなら人のネタをくちゃくちゃにしまくる。
ね、
いやありがとうございます。
ありがとうございます。はい、まあ
18年、
ね、18年だもんね、
18年のエヴァと並んでて僕らまだまだ半分ですけど、
半分ですよ、
うん、
だからね、高校1年ぐらいの時に漫画版集めてた。
うん、
うん、
どうしたの、
売っちゃった。
もう耐えかねて
6巻か7巻ぐらいまでは結構順調に出てたんだよね、
うん、
あの劇場版の制作が最初の劇場版の制作が始まったぐらいからちょっとね、うん、なんかねっていう、う
ん、劇場版あれ、まあ、漫画版あれ、
まあ、しょうがないじゃないか、
しょうがないじゃないの、
ね、え漫画書かれてる方
が、ね、しょうがないじゃないの
混ざる混ざる
くっちゃくちゃにしてきた、ね、多分あの流行語大賞取ってるだろうからも, う、うん、もう今なら使い古していくからね、
確かに今の間に使い尽くす、
そう、うん、で本人たちも多分次のステップを頑張って考えてる子だと思うし、
そうだね、
本当に頭が下がります、
そうだぜ、
おお挑むね、
ほらどうだいこのおおっていうおおっていう反応だからね、
人の返事
僕らも流行っていきたいところですよ、
はい、そうだね、
うん、でも一ネタみたいなのできてないからどうしようもないけどね、
3人でなんかやんの、
いや僕らがそれこそ世界的ヒットまでいったら、うん、ワンのつく日はが流行語大賞だ
な、あ使える場所限られんな、
いや、ま、毎月1日が僕らの日になるぐらい売れればいいんでしょ、うん、ね、
そうね、
ね、
うん、うん、果てしないな、うんうん、ちょっと未来を見すぎて怖くなっちゃったから一回 CM 入れとくね、
入れとこね
一回お知らせの時間です。
平井正幸です。プロジェクトワンサイズで月一コラム企画始めました。大好物のあんこについて、食べに行ったことや思い出のあんこのことなどのんびり書いていきますので、毎月15日はプロジェクトワンサイズのコラム、ぜひ読んでくださいね。平井正幸でした。
毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト、三色丼ぶりお送りしております。
はい。
はい、
やないの。
ダメだよ。ダメですってば。
これ、結構日本の若者がみんなこうやって遊んでんだろうな。
そうだろうね。なんか、ちょっと気持ち悪くなってきちゃった
いや、もう本当流行語大賞とかが出てくるとね、うん、結構、あれじゃん。あの、年末感がさ。
あ、うん、そうね、
あ、年末ですね。
そうだね。出てきてるね。
出てきて。で、なんか、今年はどうでしたとか、振り返り始める時期じゃないですか。
うん。
ね。
そうだね。
そう、も
う、うん。振り返るっていう
か。そうそうそう。今、ちょうどね、中田さんと同じこと考えてた、うん、
今この配信日が12月1日ということで、
うん、
僕あの、ウェブサイトの、ガールズスタイルという、サイトがありまして、
うん、
あの女性向けコンテンツを中心にお送りしている情報サイトなんですけれども、
うんうん、
そちらの方のインタビュー企画に
出てますね、
はい、うん、出させていただいておりまして、
うん、
今のところその12月1日配信分のこの段階ですと第3回まで配信されてるんですけれども、
うんうんうん、
いやこのインタビュー自分で記事読んでなんですけれども、
うんうん、
ライターさんすごい、
いや本当だよ ね、うん、ね、あ中澤雅人がちゃんとした人に見えるなって思って、
すげえちゃんとちゃんと理路整然と話してるように見えるよね、
すごいお話上手みたいに見える、
ね、見えるよね、とんでもございませんもうなんかあの収録した時のレコーダーを聞かせたいぐらい、
うん、
あの点でまとまってない、やっぱこうなんだろう、質問とかテーマに対してその部分を話してたことを拾ってくれるんですよ、
う
ん、
そうだね、
的確に、
そうそう、
うん、だから、
うんうん、
そう、あの話してる内容はこれだけじゃ収まらなくて、もう脱線も脱線、
うん、
脱線も脱線、行ったり帰ったりの繰り返しだったんですよ
そう、僕もね何個かねいろいろインタビューに付き添ったりしてみたことがあってね、
うんうんうんうん、
その時のテープ起こし文字起こし半端ないよ、
すごい、
うん、
しかも早い、
でもね、うん、そのそもそも文章を意識して喋る人よりもその時に思ってることを素直につらつら言ってくれる人の方が多分記事の仕上がりはいいと思う、
確かにね、
うん、僕なんかねインタビューされる時はね、
うん、
あの記事をすぐ想定して話しちゃうからつまんないみたいな顔される、
いやそんなことないでしょそんなことないって、いやでもあの、うん、やっぱまあ、結構話自体は何時間ぐらいしたのかな、 2、3、 2時間ぐらいかな。
あでもそうなるよね。
2時間ぐらいバーって話して、
うん、
で、まあ、それをレコーダーに取りつつ、まあ、メモされつつ、うん、あの記事にしていただいてるって感じなんだけども、まあもちろんね、
そう、うん、単純にあそこに出てない質問とかも山ほどされてるはずなん
で、そうそうそうそう、あるし、うん、あのそう第2回の時に、
うん、
あの文章の方ですと最後のあたりに、まあ僕が出演させてもらった、アニメとか、プレイステーションビータのドラマティカルマーダーの話が出てるんですけれども、要するにボーイズラブ作品と呼ばれる、男性同士の恋愛を描いてる作品なんですけれども、それにこう初めて触れた時はどうでしたかみたいな質問されたの。
あったね、
うん、で、まあ僕はそもそも姉がそういうのに触れていたりとか、
うんうん、
そういう作品に触れていたりとか、
うん、
そういった作品が載ってる雑誌とかが実家のリビングにあったような家ですから、
本当僕は何回も言ったことあるけど中澤さんはサラブレッドだからね
ですから全然そういう作品に触れてきたし、
うん、
なんかそういうこうなんだろう恋愛もあってしかりなんだろうなっていうのは思ってたんで、
うん、
だから僕は全然そういうのボーダーとかなくって、
うん、的なことが書いてあった気がする。
そうそう、的なことを書いてあったんですけど、もう一つあるんですよ。
おう、
ただその作品があるだけだったら、なんていうのかな、こう、まあ、そういう恋愛もあるよねって外側だけの視点で捉える程度だったんだけれども、
うん、
これはもう載ってなかったことで話したことなんですけども、
いいね、聞きたいね。
僕の母親って、
うん、
まあボリューム1から結構名前というか存在が出てるんだけれども、
うん、
そ
う、母親の存在感ずっと出てるよね。
そう、なんかすげえマザコンみたいになってんだけど、いや違うんですよ。
違う、なってない、なってない。
家族は
偉大なお母様なんだなみたいな感じに見えてるから、うん、文章はちゃんとできてるから。
家族は大好きですよ。
そう、現場ですごいマザコン的な言い方をしてたとしても、テキスト的にはちゃんとできてるから。
違う違う、でも現場でもそういう風な言い方してないから。
あ、そうかそうか。
そうで、うちの母親って、再婚なんですよ。僕の父が、僕は中学の時に病死して、
うん、
でそこから、4年後ぐらいかな、 4,5 年後ぐらいに再婚したっていう感じなんだけれども、
うんうん、
まあまあそういうことも、まあ、うちにボーイズラブ作品の雑誌が置いてあっても大丈夫な家だったから、
うん、
まあ別になんか再婚とかもあってもいいよねっていうぐらいな気持ちだったんです。
再婚問題とボーイズラブ的な世界観となんか一緒になるかどうか分かんないけ
ど、
まあ、でもまあ結構だからあらゆるものに寛容だってい
う。そうそうそうそう、
そういうこともあるよね。
そうそう、そういうこともあるよね、
現実あるよねっていう、う
ん、まあ母親だしねって思ってたんだけれども、うん、ある時その再婚相手の方とうちの母が電話をしてる時に、
う
ん、親って思ったの。
親だなって思った。親
親と親がかかっている。うまい。
あちゃ、すげえやけどしたみたいな。しかも勝手に火を焚かれたから、すごい俺だけちょっとあなんかぬるいみたいな感じになってんだけども、まあいいや、
母が電話した時に親って思ったの、ね。
親って思ったの。母親の声がね。僕らの自分たちの知ってる母親の声じゃなくて恋をしてる女性の声だったの。
お
もうこれにすごい衝撃を受けたの。
お
もう普段僕や親兄弟や、
うん、
僕の周りの人たちと接してる時は、
うん、
あ僕の母親って母親っていう役割をしっかりとやっているんだなって思って、うん、でなんだろう、こうやっぱ僕自分の母親になる前は女性だったわけだし、恋をして、結婚して僕たちを産んで母親になったわけで、最初からまあ母親は母親なんだけれども、いろんな立場をその中に内包しているんだなって思って、うん、でそれを見た時に聞いた時にものすごく衝撃と感動というか感銘を受けまして、
あ、
やっぱ僕たちの前では母親の役割をしっかりとやっていたんだなっていうのを、
うん、
その時実感したっていう、うんうん、 でそれがそのまんまその僕が芝居を作る時も男性同士だからどうじゃなくって恋愛に至るまでのプロセスがあってそれがたまたま男性だった、うんうんうん、でその男性ゆえに起こる障害であったりとか、テーマであったりとか、うんうん、まあ、言うなれば萌えであったりとか、うん、そういうものが生まれるんだなって思ったから、うん、だからもう、
うん、
そのなんか目に見える表面のその形式とか関係じゃなくってそれに至るプロセスもちゃんと立場をの視点を切り替えて見ないといけないんだなっていうのをすごい今も役に立ててる
技術なんだっていう、ね、それはいい話だね、
話をしたんですよ、
うんうんうん、
そのまあ世の中で決まっていることしかないなんてことはないってことを、うん、そういう一面から感じたってことだね。
そう、
あ、いいねそれは。それはでもああ、記事にはしづらかったかもしれないけど。
あれそう
難しい話になっちゃうからね。
まあ、よくわかんないけど。
まあ、まあ、そういう話もしてたんだね。
そう、してた、してたし、高校時代に聴いてた音楽とかの話も、うん、もっといろんな作品名を羅列してた。
うんうんうん、
まあ、ここ、まあ、これは載せなくてもいいやってきた感じで、載せなかったと思うんだけど。
あ、それこそさ、うん、僕らも自分たちでコラムを書きながらさ、その文字数的なものとか、
あ、そうそうそうそうそう。
話の流れ的にすげえ切ってるところとかあるじゃん。
うん、
だから、まあ、そういうもんだよねっていう。
そういうもんだよねって思うし。
コラム論じゃねえよ、うん。そういう話もあったよってやん、
う
ん。
そうそうそう。いやでも本当ライターさんすごい。
うん、あ、いいね。
うん、
この後、あ、全4回だっけ？
全4回。
だから、まだまだあるし、まだ読んでない人はぜひこれから、第1回から、じっくり読んで楽しんでもらえればと思います。
うん。お願いします。
ガールズスタイルだっけ？
そうだね。
あ、はい。リンクとかは、プロジェクトワンサイズのウェブサイトから貼ってありますので、ぜひ読んでみてください。
はい、お願いします。
さて、今回の三色丼は、そろそろエンディングのお時間です。次回の配信は、12月11日、木曜日ですね。どうぞお楽しみに。
このポッドキャストは、1日、11日、21日の月3回、トーク番組と合わせて、オーディオドラマを配信しつつ、31日には、おまけ配信を定期的に行ってまいります。
番組では皆さんからのご意見、ご感想、応援メッセージや小ネタ投稿などを随時お待ちしております。コメント投稿フォームからお気軽にお寄せくださいませ。
もろもろ僕らの情報などはプロジェクトワンサイズのウェブサイトにあります。http://www.onesize.info を見ていただければ全部わかります。
その他、カスや中澤平井それぞれブログやツイッターなどをやっておりますので詳しくは何かしらで検索したりしてみればいいじゃないのあれあれあれ
いいよ
おかしいな
番組制作プロジェクトワンサイズテーマ音楽小林直之今回のお相手も
子供の頃の父親との思い出は、仲良くキャッチボールを、しているつもりが、いつの間にか超熱血指導の野球講座になっていて僕が泣きべそをかきながら帰った記憶があります。中澤雅人と
子供の頃の父親との記憶はデパートに買い物に行った時に気づいたら家族がいなくてあれって思ったらデパートに置いてかれてたっていう父親親父って思いながら泣く泣く電話したっていうそんな思い出あります。平井雅之と
子供の頃小さい頃の父親との記憶は自営業なんですけど父親が仕事しているところ横に行って、僕はなんか戦いごっこみたいのをやってて、
はいはい
父親はすんごい気にせず仕事の電話をしてたっていう光景が今リフレインしたよ。アルビノエンターテイナー笠谷浩二でした。それでは皆さんまた次回
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、またお会いしましょう。
さようなら。
さようなら。